皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく解説する番組です。今回のテーマは、プログラミング未経験でもチャット GPT を使えば独学できますかについて話していきます。はい、ということで今日はですね、プログラミング未経験でもチャット GPT を使えば独学できますかということをですね、話していきたいと思います。まあ、実際にですね、これは先日知人から質問を受けた内容ですね。プログラミングを独学したいと、チャット GPT だけで独学できますかと。今日のエピソードではですね、チャット GPT と独学の文脈で話していきたいと思います。で、今回はですね、プログラミングを題材に話していきますけど、まあ、これってですね、プログラミングに限らず、他のジャンルでも当てはまると思うんですね。例えば、外国語だったり、何かの、ビジネススキルだったりですね。未経験のジャンルで、チャット GPT を使って独学をしようとしている人はですね、参考にしてもらえれば嬉しいです。で、まあ、先に結論を言うとですね、現状、できないと思います。先に結論から言ってしまいましたけど、現状できないと思うわけですね。で、これなぜできないと思うのか、二つのケースで考える必要があると思います。二つのケースで。一つはですね、全くの未経験で知識がないケースですね。で、もう一つは、ある程度の知識があって独学をしようとするケースですね。この二つのケースで考える必要があると思っています。で、前者のケース、まあ、つまりですね、全くの未経験の場合、何も情報がない状態。この場合だと、チャット GPT を使っても独学うまく機能しないと思います。というのもですね、実は以前検証したことがあるんですね。チャット GPT が2022年の11月にですね、日本に入ってきてから、知人を集めてワークショップを開催したんですね。2023年だったかな。で、そのワークショップのテーマというのが、プログラミングの未経験でも、チャット GPT を使って独学ができるかという、まあ、ものだったんですね。まあ、当時ですね、チャット GPT を使って、こう何か勉強、学習に使えないかなっていうのを調べている段階だったんですね。で、当時ですね、チャット GPT すごい、AI すごいっていう結構お祭り騒ぎでですね、内心ワクワクはしてたんですね。予想以上の成果が得られるかもしれないとですね。まあ、ただですね、結果はダメだったんですね。で、なぜダメだったのかっていうのをこう自分なりに検証するとですね、まあそれはですね、そもそも何を質問すればいいのかわからないっていう状態だったんですね。ワークショップに参加してもらった方たちはですね、プログラミング、全くの未経験の方たちだったので、そもそもですね、AI に何を質問すればいいのかわからないという状態だったわけですね。まあなので、チャット GPT にそもそも何を質問すればいいのかわからない、っていう状態になってですね、一向にプログラミングの学習が進まなかったわけですね。例えばですね、今私手元にパソコンがあるんですけど、チャット GPT にこのように質問をしてみました。スマホアプリを開発したいです。教えてください。で、これに対する、チャット GPT の回答というのがですね、まず1、アイデアの検討。で、2、要件定義。3、設計。4、開発。で、その後にテストとデプロイっていう風に続くんですね。これですね、プログラミング未経験の方だと何言ってるのかよくわからないですよね。要件定義とか、まあ、テストとかデプロイとか、ちょっと知らない単語が返ってきますよね。で、こんな感じでですね、全くこう知識がない状態で質問をしてもですね、まずチャット GPT の回答を理解できないっていう状況に陥るんですね。で、チャット GPT というのは、こう、回答、会話を重ねることができるので、例えば、まあ、さっきの回答が分かりづらかったと、もう少し優しく教えてくださいって言って、こう、難易度をですね、下げることはできるんですけども、やっぱりそれに対して、こう、返ってくる回答っていうのも、分からない点が含まれていたりするんですね。で、そもそもですね、そういうやりとりも大変ですよね。質問をして、これ何ですか、これ何ですかっていう聞く時間、結構もったいないんですよね。それであるならばですね、もうチャット GPT は一旦脇に置いておいて、まあ書籍なりですね、ビデオの講座なんかをこう購入して、 プログラミングを勉強する方が近道だと思うわけですね。なぜなら人間の、まあ、講師の方であったりとか、あとは著書の方がですね、体系的に知識をまとめてくれているからですね。まあ、なので、プログラミング未経験の方っていうのは、いきなりこうチャット GPT を使うわけじゃなくて、まず先にこう本や動画などで、こう体系だった知識を仕入れてからチャット GPT を使うっていう方法がいいと個人的には思います。で、冒頭でですね、チャット GPT を使って独学はできないっていうふうに言いましたけども、それはあくまで全くの未経験の人がチャット GPT だけで独学するケースですね。で、こういう状況になってくると話が変わってきます。書籍なんかでこう基礎を学んだ方ですね。例えばですね、プログラミングを独学していくとエラーに遭遇することっていうのはよくあるんですね。で、このエラーっていうのはこうコードを打ち込んでもですね、なぜか動かないという、まあ、そんな状況、手詰まりの状況になることがたくさんあるんですね。あとは書籍に書いてある、コードを写経しても、まあ、写してもですね、そのまま写しても、なぜか動かなかったりっていうことは、プログラミングを独学していく上でですね、よくあることなんですね。で、こういったケースでは、そのエラーの内容というのをチャット GPT に投げると、チャット GPT が解決方法を教えてくれるという。これですね、やっぱり今すごいですよね。例えばですね、チャット GPT がなかった時代だったらですね、これヤフー知恵袋とか、QA サイトとかで質問をしてたんですよね。で、質問をして、誰かが回答してくれるまで5、6時間待つとかですね。翌日まで待つとか。で、その間、エラーが発生しているので、先に進めないんですね。まあ、以前はですね、これが当たり前だったんですけども、今はチャット GPT があるので、エラーが発生しても、チャット GPT に聞けばすぐ解決すると。で、なんならですね、そのエラーの原因を詳しく、説明してくれると。まあ、そんな使い方もできるわけですね。あとはですね、本に載っているコードの意味がわからないときに、チャット GPT に質問するのもおすすめです。このコードの処理を教えてくださいと。質問をして、コードをペタッと貼り付けると。で、そうすることでチャット GPT がですね、このコードはどういった処理をしているのかっていうのを詳しく教えてくれます。今の環境っていうのは、こう、プログラミングを独学する人にとってはすごくいい環境だと思います。でですね、チャット GPT をその勉強、独学に使うメリットとしてもう一つあるのが、情報収集ですね。チャット GPT を勉強に使ったことがある人は、こう、実感しているかもしれませんが、情報収集の効率化という点では非常に役立つと思います。まあ、なので、今後チャット GPT を勉強に使う人と、あとは使わない人では、こう、効率の面で差が出てくるっていうのはあると思います。まあ、例えば例を言うとですね、プログラミングの独学をこう進めていく中で、こうエラーに遭遇して立ち行かなくなったとします。プログラミングの独学では、まあよくある例ですね。で、まあ、A 君はですね、QA サイトに状況を説明して、回答を待ちましたと。で、6時間後に親切な人が回答をくれて、先に進めることができましたと。一方で B 君はですね、遭遇したエラーを AI に聞いて、即座に解決方法が提示されたと。まあ、なんならですね、曖昧だった周辺の知識も掘り下げて質問して、まあ、さらに知識を補完できたと。まあ、これは一例なんですけど、A 君と B 君で比較した場合にですね、B 君の学習効率が高いのは明らかですよね。あと勉強っていうのはインプットよりもアウトプットが大事というふうに言われていますよね。まあ、例えば、記憶が、インプットが曖昧な部分をチャット GPT にこう質問をさせる。そんな使い方もできます。一旦考えをまとめると、全くの未経験の分野でチャット GPT だけを使って独学するのはおすすめはしないということですね。なぜなら、そもそも AI に何を質問すればいいのかわからないという状態だからですね。まずは本などで体系だった知識を学習して、チャット GPT はあくまで補助のツールとして使うという。これが一番いいのかなと思います。全く未経験の分野でチャット GPT をメイン、学習のですね、メインに置いてしまうと、まあ、逆に学習効率は悪くなるのかななんて思います。で、ちょっと話を変えるとですね、そもそも今からこうプログラミングを学ぶ必要があるのかという話ですね。まあ、これ言っちゃうとですね、元も子もないと思うんですけど、これ皆さんどう思いますか？これですね、立場によって意見は変わると思うので、10人聞いたら、こうみんな違う答えが返ってくると思うんですけど、 そうですね。まあ私の個人的な考えとしてはですね、プログラミングは勉強してた方がいいと思うんですけどね。まあよく聞く話としてはですね、今後 AI が発展してプログラマーの職がなくなると。まあそうなればプログラミング勉強しても意味ないでしょっていう、まあ、話もあるんですね。これどうですかね。まあ私はですね、プログラミングをこう就職の一手段として考えてなかったので、スキルの一つとして考えてるんですね。まあなので考え方が少し違うかもしれません。私個人としてはプログラミングは勉強してた方がいいと思うわけですね。まあ例えばですね、こうプログラミングを勉強すると、まあ一番最初の基礎に変数っていう考えがあるんですね。で、この変数っていう考えはプロンプトを書くときにも使えるんですね。まあなんならですね、プログラミングを書くようにこうプロンプトを書くこともできるわけですね。で、これはやっぱりプログラミングを学んでいるから、まあ書けるプロンプトなわけですね。もしですね、プログラミングを知らなければ、そのプロンプトの中にこう変数を含めたりとか、あとは条件分岐を含めたりっていう、まあ、考えにならない可能性もありますよね。で、あとですね、チャット GPT のような対話型の AI ですね、チャット GPT やクロードとかジェミニですね。というのはですね、自動化ツールとすごく相性がいいんですね。これ別の機会にも話そうと思うんですけど、こうした自動化ツールと、あとはチャット GPT の連携っていうのもですね、プログラミングを知っていれば構築できるわけですね。で、普段の業務でも使えるシーンっていうのはあります。こう例えばですね、スプレッドシートをプログラミングを書いて、こう自動で動かしたりとかですね。確かにですね、チャット GPT に聞けばやり方を教えてくれるケースもあるんですね。まあただですね、人間側でプログラミングの知識があれば、実装のハードルっていうのはもっと下がります。言い換えると、プログラミングを知っていれば、よりこう生成 AI を活用できるわけですね。まあなので、人によって意見は様々だと思うんですけども、シンプルにですね、プログラミングを知っておけば役に立つケースっていうのは結構あるんですね。そして、まあ今流行りの生成 AI とも相性がいいと。まあなので、プログラミングを勉強するにはすごくいいタイミングだと思うんですね。今流行りの生成 AI とも相性がいいと。なんなら生成 AI がプログラミングの独学の補助をしてくれると。これはですね、結構いいタイミングだとは思うんですけどね。まあ、実際私もですね、生成 AI を触る中で、やっぱりプログラミング勉強しててよかったなという、思う場面はたくさんあります。まとめると、未経験の分野でチャット GPT だけを使って独学はおすすめしない。なぜなら、何を質問すればいいのかわからないという状態に陥るからですね。まあできないわけではないけど、学習効率は恐ろしく低いと。で、それよりも最初に本などでこう体系だった知識を仕入れて、チャット GPT はあくまで学習の補助として使うと。そうした方が学習効率はいいと思います。チャット GPT だけを使って学習するよりも、まあちょっとですね、お金はかかってしまうんですけども、最初の入り口の部分は本などの方が知識を体系だって効率的に学べるのでおすすめです。で、最後に話はそれるんですけども、このポッドキャストを聞いている人で、プログラミングに、興味がある人がいたら、いいサイトがあるので紹介しておきます。一つですね。これって思うのを一つだけ。ですね。CS50 ですかね。ハーバード大学の学生向けに、組まれたカリキュラムですね。これはですね、まあ、かなりおすすめですね。いろいろプログラミングを勉強できるサイトやこうサービスっていうのはあるんですけど、個人的には一番これがおすすめですね。むしろ自分がプログラミングの勉強を始めた時に知りたかったですね。で、内容というのがですね、動画で進めるスタイルになります。で、ハーバード大学海外の講座なんですけども、有志の方が、日本語に翻訳してくれているので問題ないと思います。そして何より嬉しいのがですね、無料で利用できると。ハーバード大学の名門、まあ名門中の名門の大学で行われている、まあ、プログラミングのカリキュラムを日本語で、しかも無料で勉強できると。もうこれはですね、かなりおすすめですね。まあ、ちなみにですね、内容はまさかの C 言語の学習からスタートします。C 言語って、まあ思った方、まあそう思いますよね。 私も初めて CS50 を知った時ですね、思いました。で、流れとしてはですね、まず先に C 言語を学びます。で、そこでですね、生徒たちにすごく不便な思いをさせるんですね。まあ、C 言語って難しくて書きづらいので。で、すごくすごく不便な思いをさせておいて、そこから Python を学ぶんですね。で、まあ Python っていうのは C 言語に比べて書きやすい言語なので、で、その時にそのありがたさを知るという結構面白い構成になってるんですね。で、コンセプトとしては、コンピューターサイエンスを学べる講座になります。まあ、よくですね、ウェブアプリを作る方法とか、こう、スマホアプリを作る方法っていうのは、書籍やサイト結構あるんですけど、コンピューターサイエンスを学べる講座っていうのは珍しいのでおすすめです。まあ、何より無料ですからね。で、ちなみに Python 以外にも、HTML、CSS、あとは JavaScript、まあ、JavaScript っていうプログラミング言語があるんですけども、これも取り扱ってます。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。番組では AI の情報を毎週発信しています。ぜひフォローお願いします。先日、Apple の方でですね、またレビューが一つ増えていました。ありがとうございます。モチベーションにつながります。お相手はロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。